さあ今週は出エジプト記の学びに戻りたいと思います。前回が確か12月の1週目だったかと思いますので、約1ヶ月ぶり、1ヶ月以上になりますね、出エジプト記に戻ることになりますが、皆さん覚えていますでしょうか。まあ、今読んだ箇所でいろんなことが思い出されたのではないかなと思いますが、エジプトで奴隷とされていたイスラエル人たちを解放するために神様から使わされたしもべモーセがパロの前に行き、そして解放するようにと交渉を始めます。しかしパロはそんな貴重な労働力人材を簡単に手放したくありません。何とかしてイスラエル人を行かせないようにするわけですけれども、そこに神様の助け、災いが起こり、そして神ご自身の存在、力を見せつけ、イスラエル人に対しても彼らには彼らの主がいるということを知らせる、そんな箇所を過去何回かにわたって見てきたかと思います。同じような、繰り返し同じようなパロの前に出ていくモーセとそれに応答するパロの様子を見てきたと思いますが、これで最後になります。7つ今まで見てきましたが、皆さんどんな災いがあったか覚えてますでしょうか。まあ、ちょっと久しぶりなので復習も兼ねて振り返りたいと思いますが、なんか覚えてるものありますでしょうか。カエル、動物がいましたよね。水、それ第1回目でしたね。2つで終わっちゃいましたね。他にブヨがいる、アブ、ね、小動物、昆虫の災いもありますし、病気もあっていましたよね。家畜に対する疫病、あとは人にも家畜にも種物っていうんですか、腫れ物ができる。そして九章最後では自然災害である氷の災害が、あったかと思います。もう7つもこのようにいろいろな災いが起こっていく中で、エジプト人たちの中にも少しずつ変化が起こってくるわけですよね。もうなんでこんなに災いが起こるのか、イスラエル人に対して、またイスラエルの神に対して少しずつ恐れが芽生え始めてきています。まあ、度重なる災いの中で、見えてきたことが、もう災いによって自分たちが不利になると、私が悪かった、お前たちを生かせると悔い改め、そしてモーセがもう一度神様に祈り、その災いが過ぎ去るとお前たちを生かせないと心を覆すエジプトの王パロの頑なな姿です。そしてそんなパロに対して何回もパロの前に出向き、そして忍耐強く交渉を重ねたモーセの姿があるわけです。まあ、今日の読んだ箇所もあまり大きな変化が、今までとの大きな変化があるわけではありません。モーセとパロの交渉です。そして今回は8つ目の災いと9つ目の災いになります。3節から見ていきましょうか。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。いつまでも私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もし私が、あなたが私の民を生かせることを拒むなら、身を、私は明日、イナゴをあなたの領土に送る。いつまでも私の前に身を低くすることを拒むのか。度重なる災いが起こったにもかかわらず、その神を認めないパロの姿に今度はイナゴの災いが送られます。もうパロは頑なになっていましたが、家臣たちはその災いの恐れを経験して、厳しさを経験していたように恐れを抱くなるわけです。モーセが要求することをぜひ 王様、聞いたらどうでしょうか。また私たちが痛い目に遭うのです。そのように助言しますので、パロもその助言に耳を傾けるわけですが、その全てを素直に受け入れることができないパロは、全員ではなくて男の人だけ、青年の男性だけ行ってもよいと条件をつけてモーセたちを追い返します。しかしモーセたちの願いは、男だけではなくてイスラエル人全員、しかも家畜も動物も財産も含めた全てを持ってエジプトから出ていくということでした。ですから神様は8つ目の災いとして、イナゴの大群がエジプトを覆い尽くすという災いが引き起こされるわけです。ことごとく食い尽くされた。ただでさえ、緑が日本などに比べたら少ないエジプトであったと思いますから、それは甚大な被害を及ぼし、大変エジプト人たちは困ったのでしょう。もうパロは慌ててモーセとアロンを呼び出し、16節、パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。あたかも自分たちがこれ以上災いが起こったら死んでしまうと言ってるかのように、悔い改めてモーセに、どうにかしてくれと願うわけです。そしてモーセはその願いを聞き入れ、お祈りをすると、東風が今度は西風へと変わり、イナゴの大群がエジプトからいなくなります。そうするとまたいつもと同じように、しかし主がパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかった。心を翻し、再び彼らが出ていくことが、拒むわけです。そしてその結果、もう一つの災いが引き起こされるわけですが、9つ目が闇が覆うという災いになります。まあ、闇が覆うということはどういうことだったのか、いろいろな説明を見ますと、東風によって運ばれてきたイナゴが西風によって、足の海へと追いやられ、そして今度はまた風向きが変わり、きっと南からか砂漠の方から吹き荒れる風がエジプトに及び、砂嵐が引き起こされたのではないかと、まあ、闇に触れるほど、もう目の前が真っ暗になるような闇に砂によって覆われたのではないかと言われています。まあ、砂嵐といいましても、この辺では黄砂が少し飛んでくるぐらいですけれども、まあ、お正月に私たち家族はちょっと雪が見たくなり、東北の方に行ってみようということで福島に行ってきました。そして行った日がたまたま大雪の日で、しかも、低気圧が来ており、風が強かったんです。多分今までで初めてだったと思います、あんなに雪が降って、風が強かった日は。その日はさすがに、高速道路も通行止めになるほど天候が悪化していきまして、本当に見えなくなるんですよね。私雪国出身ではないので、雪国の方の苦労がその時に分かりましたが、もうなんだろう、ただ暗くなるというのではなくて、もう雪が目の前に、吹雪いてくるということで、見えないプラスすごくうざったいというのでしょうか、もう本当にこんなのが数日も続くならば心が萎えてしまうのではないかぐらいに何も見えないような状況でした。まあ、エジプトには雪は降らないでしょうけども、エジプト出身の力士に大砂嵐という、お相撲さんがいるように、きっと砂嵐という、ひどい状況が数日続き、もう何も見えないような状況に人々は心が萎えていったことでしょう。ですからまたパロは、モーセを呼び出すわけです。 24節、パロはモーセを呼び寄せて言った。行け、主に仕えよ。ただお前たちとの、お前たちの羊と牛はとどめておけ。幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。しかし、ここでもパロは、先ほどは男性だけ。今度は男性も幼子も子供たちも行ってもいい。しかし、家畜だけは残しておかなければならないと。条件をつけるわけなんですね。しかし、モーセたちの願いは、全員でエジプトを脱出するため。そして、神様に礼拝するためには、家畜も必要だと、パロに訴えますが、27節。しかし、主はパロの心を頑なにされた。パロは彼らを生かせようとしなかった。パロは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日お前は死ななければならない。もう二度と俺の前に現れるなと。現れたその日、もうお前、その日はお前の命の最後だと思え。そのような厳しい宣告を告げます。まあ、それに対して、これまで忍耐強く、何度も何度もパロのもとに向かい交渉していたモーセですが、今日の最後の節になります。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ません。もうさすがのモーセもここでカチンと来たのでしょうか。売り言葉に買い言葉ではありませんが、あなたがそう言うならば私ももう結構です。二度とあなたの顔は見ません。強い決別の言葉を持ってパロに応答するわけです。まあ言うならば交渉決裂とでも言うのでしょう。まあこのようにモーセはパロのもとに行き、イスラエルにか、イスラエル人を出て行かせることをパロに求め、パロは拒否し、そしてその結果災いが起こり、パロが悔い改め、そしてモーセが神様の取りなし、そして状況が改善し、パロが再び頑なになる。このようなことが繰り返されるわけなんです。しかし今回10章、今までとは違うことは、モーセがもう結構です、二度とあなたの顔を見ませんとパロに対する決別を突きつけているように、ここから出エジプト記はようやくこの十の災いを終えて、この災いの箇所を終えて新しい方向へと進んでいく、そんな区切りとなるのがこの10章です。まあ、このような、毎回毎回同じようなことを過去数回にわたって見てきましたが、皆さんはどのように感じられながらこの箇所を読んだでしょうか。まあ、以前も、このパロの固くなさということに対して、自分自身の固くなさ、頑固さ、そんなものと重ね合わせて読んだことがありますが、この出エジプト記を読んでいく中で、私たちは二つの読み方ができるのかなと思いました。それは一つはエジプト人、そしてその代表として出てくるパロという人物の側に立って読むということです。そしてもちろんもう一つはその反対にいます神の民であるイスラエル人、そしてその代表であるモーセの側に立って読むこともできるのではないかと思います。そしてどちらの側に立って読むかによって、その中心におられる神様の見方がまた違って見えてくるのではないのかなと思ったのです。それはエジプト人の側に立つならば、神というお方がどれだけ力強く、そして時に厳しく偉大なお方であるのかということを意識するということ。 そしてイスラエル人、モーセ側に立つならば、そんな苦しめられている奴隷の民に神様の憐れみ、慈しみ、恵みが注がれている、そんな力強い神とは少し相反するような神様の姿に目を向けることができるのかなと思いました。もし私たちがエジプト人パロの側に自分を重ねて読むならば、数々の災いが起こり、自分たちが苦しむ結果になったにも、苦しむことになったにもかかわらず、その気持ちを変えることなく、神様の前にへり下ることができず、意地を張り続ける、そんなパロの姿と私たちの姿が重なり合う、それは私たち自身の固くなさということではないでしょうか。もし皆さんの中でそんなことはないと、そんなパロと私では決して重なり合うことはないという方がいましたら、それこそもしかしたら固くなさなのかなと思いますが、私たち人間はどこかに固くなさというものを用いているのではないかと思います。そしてそれは神に対する固くなさというものもあるのではないでしょうか。それはもうすでに聖書の一番最初、創世記から聖書が私たちに伝えているように、私たちは神様に対して全ての主導権を、神様全てをお委ねします、神様にお任せしますと、神様に主導権を与えるということをどこかで拒んでしまう。確かにモーセの条件をのみ、お前たちを行かせてあげる、ただし男性だけ、ただし家畜は残せ、そんな条件をつけてくるパロのように、私たちも心のどこかで、神様あなたを愛します、あなたに従います、ただしここだけは、ただしこれだけは、自分の中で神様の前に明け渡すことのできない何かを持っている、そんな固くなさがあるのかもしれません。そしてあれやこれやと言い訳をつけ、そして一旦自分が不利になると、その反省を、その失敗を悔い反省するものの、また喉元を過ぎれば暑さを忘れるではないですけれども、状況が変わると、そんな固くなさな、固くなさがもう一度心の中に湧き上がり、心を翻してしまう、他人事として、私たちが、もしくはイスラエル人モーセ側としてパロの姿を見るならば、そんな神様に立てつき固くなに生かせようとしない、そんなパロの姿の姿、その醜さに私たちは、笑うかもしれません。しかしもし私たちがエジプト人パロの側に立ち、彼らと重ね合わせてこの箇所を読むならば、私たちの持っている弱さというものと共通するものを見つけることができるのではないでしょうか。今度は逆です。イスラエル人モーセ側に立ってこの箇所を読むならば、私たちはどのようにこの箇所を読むことができるでしょうか。今度は全く逆です。王でもなければ、その国を統治していた国民でもありません。在留異国人であり、しかも奴隷という虐げられている身分であり、そんな民が到底太刀打ちできないような権力、巨大なエジプト人パロの前に苦しめられているということなんです。そんな弱い立場でありながらも、彼らの神の助けを得ながら、何度も何度も繰り返しそのパロに立ち向かおうとします。しかしパロはどうでしょうか。気持ちを 変えるどころか、コロコロとその気持ちを、コロコロと気持ちを変え、しかも、いろいろと状況に合わせて言うことは変わりますが、その根底には、絶対俺たちはお前たちを生かせない。そんな、かたくなさが、にじみ出てきている相手に対して、忍耐を持って立ち向かう者の、どうやっても状況が打開しない。同じようなことの繰り返しが続く。ですから、もう心の中では、結構です。もう二度と顔を見ません。そんな、諦めたくなってしまうような、もう自分たちにはどうしようもできない。そんな限界にぶち当たるということがあります。そんな時に、なぜ神様と、そんな疑い、疑問が思い浮かぶこともあるでしょう。もしかしたら、神の民であるイスラエル、神のしもべモーセが、そんな壁にぶち当たるように、私たちも神を信じ、神に従うキリスト者であっても、あったとしても、この日本においては絶対的なマイノリティであり、どんなに神に従い信じ歩んでいたとしても、人生の壁、様々な問題にぶち当たることもあるでしょう。そしてその壁があまりにも大きく、あまりにも強く、もうできません。結構です。無理ですと、限界を認めなければならないこともあるかもしれません。しかし私たちはここから新しいステージへとこの出エジプト記が移っていることを知っております。それは9個の災いが終わり、最後の災いとなる10番目の災いが次の11章から始まるわけです。今日はそこまで見ていきませんので、ちょっとした予告編になりますけれども、その10番目の災いとは、エジプトにいるすべての長子、一人目の男の子、長男の命が奪われるという、かつてない深刻で大きな災いであり、そしてその災いによってとうとうエジプトの王パロもエジプト人たちもその力強い神の存在を身にしめることになり、そしてイスラエル人たちにとってはその恐ろしい災いが自分たちの家々だけは過ぎ越していく、通り過ぎていく、そんな神様の恵みを経験することにより、彼らは晴れてこのエジプトから解放され脱出していく、そんな経験をしていくわけです。確かに長子の命が奪われるという時にはあまりにもひどい災いではないのかと思うようなことが起こりますが、私たちはこのこれから始まる10番目の災いに向けて、エジプト人側に立つ者としても、またその犠牲のゆえにエジプトから解放されていくイスラエル人側に立ったとしても、現代に生きる私たちは、そして新約聖書の教えを踏まえて聖書を読むことができる私たちは、ここにこれから行われる長子の犠牲は一人子イエス・キリストの姿と重ね合わせてこの箇所を読むことができるのかと思うのです。いずれエジプト人側のに立ち、私たちがそのような固くなさを持って、すなわち罪のゆえに私たちが神に対する反抗、そして神に全てを委ねることのできない、そんな固くなな心のゆえに、神の怒り、神の裁きに触れ、私たちの方が実は神からのそんな決別を、もうお前たちは許すことができない、そんな決別を 突きつけられなければならないはずでありますけれども、でも実際に神が取った判断はどうだったでしょうか。私たちがそんな決別を突きつけられるのではなく、実は神の方がその厳しい決別を経験されたご自身であるということなんです。何に決別したのか、それは私たちのとの決別ではなく、自らの一人子イエス・キリスト、イエス様を、そんな私たちを助けるために、私たちを救うために、ご自身犠牲の身代わりとして私たちに与えるために、自らの長子である一人子であるイエス・キリストとの決別を経験されたのは神ご自身、そしてそのイエス様であったということなんです。そして神の長子、一人子であるイエス・キリストの犠牲により、すなわち神の憐れみにより、巨大なエジプトの前にもう八方塞がり、どうすることもできない、自分たちはもう解放されることができない、そのような困難を経験していたイスラエル人のように、私たちも一度は道が閉じ、不可能と思われた道が開かれ、私たちはもう一度神と共につながることができる、神と共に歩むことができる恵みを経験することができたわけなんです。さあ、私たちはどちらに立つでしょうか。もう結構です。29章でモーセは言っています。もう結構ですと、神を脇に追いやり、かたくなに自らの力でその神を無視し歩むものとなるのでしょうか。それとも、もう結構です、私たちを神から引き離す、私たちのかたくなで傲慢な心、そして私たちを神から引き離そうとする罪に対し決別をし、神の恵みの道に私たちの身を委ねていくのでしょうか。もちろん私たちは神を拒むものではなく、神の恵みに委ねる道を歩んでいきたいと願っていますが、時に私たちは立ち止まり、もう一度ご自分自身をしっかり見つめ直すことが大切であるかと思います。そして来週はついに10番目の災いを詳しく見ていきたいと思います。そしてその中で注がれている神様の豊かな恵みを覚えていくことができたらと思います。お祈りいたしましょう。